ヨハネによる福音書15章5節から12節までの御言葉、朗読いたします。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。私が韓国での進学校で学んでいたとき、私の卒業論文のテーマは、キリストとの結合でありました。私は幼稚園の時から教会に通い始め、高一の時に洗礼を受けました。自分の口で言うのもあれですが、20代の時には自分なりに信仰も持っていると思っていましたし、礼拝や教会での奉仕にも忠実で、祈りと聖書の学びにも誠実に励んだと思います。しかしどうしても自分の信仰を見るとき、ピンとこないことがありました。それはキリストと一つになることについてでありました。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れ、キリスト者になり、霊的にキリストと一つになっているということは、とても大きな変化であり、完全に自分が生まれ変わる技だと思います。しかし教会に通うこと、礼拝に捧げること、祈りと御言葉の生活をすること以外に、キリスト者でない人とそんなに変わらない自分を見つけてしまうのです。自分の日曜日とか平日の行いはちょっとは変わったかもしれませんが、心の奥底にある悩みと不安、寂しさと虚しさ、人に対する愛のなさは、神様を信じてない人とそんなに変わらないんだなと思っていたのであります。キリストが私と共にいるのに、小さいことに悩まれ、あまりにも簡単に誘惑に陥ってしまいます。キリストの中にいると自分は信じているのに、人々に、また友達や家族、隣人に怒りや憎しみをも 抱くことも多々ありました。また自分ではなく他のキリスト者を見てもその疑問は解かれません。キリストと一つになることに対する悩みは消えません。立派な牧会者であり説教者であり神学者として尊敬していたある牧師先生が自分の教会の信者に性的な罪を犯し、しかもそれに対してちゃんと悔い改めや謝罪もせず、自分に従っている人たちと新しい教会を建てることを見たときには衝撃を受けました。それを見ながらも、一体あの牧師の心の中にはキリストがおられるのかという疑問を持たざるを得なかったのであります。そしてその疑問は私自分自身に向けられます。私は本当にイエス・キリストと一つになっているだろうか、自分が勝手に勘違いしているのではないか、それはどう確認できるのか。キリストと一つになった印とは一体何なのか。それは私の信仰において最も重要な問いでありました。そして神学校に入ってからは聖書から、また神学の学問から、また神様に祈り求めながら、キリスト者のイエス・キリストとの結合について研究したのであります。愛する信仰教会の兄弟姉妹の皆さん、私たちはどうでしょうか。自分がイエス・キリストと一つになっていると確信していますか。自分の心の中に、魂の真ん中にキリストがおられ、私たちもキリストの中に生きていると信じているでしょうか。信じているならば、その根拠は何でしょうか。皆さんが持っているキリストとの一つになった印とは何でしょうか。今日の御言葉でイエス・キリストは弟子たちに、また私たちに語られます。五節です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かな実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。イエス・キリストが今日の御言葉で教えられる信者とキリストとの一つになった印は、実を結ぶこと、豊かな実を結ぶことであると教えられています。ならば、そのキリストにつながっているキリスト者が結ぶ実とは何でしょうか。それは結論から言うと、宣教と伝道の実であります。キリストによる罪の許しと贖いによって人々が救われ、永遠の命を得ることを意味します。同じヨハネの福音書の12章24節でイエス様はこう語られました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス・キリストご自分の死によって多くの実、すなわち救いと永遠の命が多くの人々に与えられるようになりました。多くの人々が神様の救いの恵みに預かることができました。キリストと一つになったキリスト者を通しても、それと同じように神様の福音、救いが広がる実が結ばれるのです。 使徒パウロも自分の書いた書簡、手紙で福音宣教によって建てられた教会の兄弟姉妹たちをキリストによって結ばれた身であると表現しています。そして二つ目の身の意味はキリスト者の人格、品性、心がキリストと似たものへと変えられることであります。カラテヤの信徒の手紙5章22節から23節でパウロはこう語られます。霊の結ぶ身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。私たちがキリストとつながっていれば、私たちの人生において日々私たちの人格が変えられ、キリストに習ったものへと成熟していくのであります。それらがキリストに一つになっていたとき、私たちに表される身、印であるのです。ですからキリストと一つになったこと、キリストと結合されたということは、何か抽象的な概念や実体のない思想ではありません。ただの例え話でもありません。私たちが自分の罪と悪を神様の御前で心から悔い改め、イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れたのであれば、私たちはその信仰によってキリストと共に葬られ、キリストと共に復活され、新しい命に預かった存在になるのです。完全な新しい被造物になるのです。私たちの受けた洗礼はそのキリストとの結合を表します。私たち一人一人は神様と全く関係もなく、自分の思いのまま生きる存在から、イエス・キリストにつながった新しい存在となりました。そして木につながっている枝から自然に実が結ばれるように、キリストの愛と恵みによってキリストとつながった私たちの人生の歩みには、必ずキリストの愛の実、福音の実、人格の成熟の実が結ばれるのであります。私たちが心からキリストを救い主として受け入れ、キリストとつながっているのであれば、私たちを通して福音宣教の実、キリストと似たものへと成熟していく実が、私たちの中で、生活で、人生で必ず現れてくるのであります。それが今日の御言葉で教えられていることであります。ならばここで私たちの生活の中で、このような印、実が結ばれているのか振り返ってみましょう。私たちを通して周りの人々、家族、友達、隣人がキリストの救いの恵みに預かっているでしょうか。福音が伝えられているでしょうか。また私たちの人格、心は最初キリストを受け入れた日から日々キリストと似たものへと成熟して来ていますか。私たち誰も神様の御前で 自信を持って自分が良い意味を結んでいると言える人はいないと思います。私たちのためにご自分の命さえも捨ててくださったイエス・キリストの御前で、誰が自分が良い意味を結んだ功績を行ったと自慢できるでしょうか。周りの人々に福音を伝えることもろくにできず、キリストの愛を持って隣人を、人々を、兄弟姉妹を愛することも難しく、ただ恥ずかしいばっかりの信仰者に過ぎないと私たちは告白せざるを得ないのであります。しかしイエス様もそのような私たちの弱さと限界をよくご存知であられます。主イエスキリストは今私たちに実を結ぶことを求めているのではありません。イエス様はご自分につながっていることを今願われるのです。実に目を向けるのではなく、私たちの命の源であられるキリストに目を向けるように、木であられるイエス様にとどまっていることを今私たちに命じるのであります。15章4節、今日の御言葉のすぐ前の節ですけれども、見てみたいと思います。イエスキリストは私たちにこう命じられます。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの木が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。ならば私たちはどうすればイエス様につながっていることができるでしょうか。今日の御言葉の9節と10節です。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。イエス・キリストにつながっていることは、キリストの掟を守ることを通して可能になります。イエス様はそれをご自分の愛にとどまることであると教えられます。しかしですね、掟を守ると言われると、私たちは、特に改革派の信仰を持っている私たちは、何か立法主義的に聞こえるかもしれません。ただキリストの恵みだけによって救われることを信じているゆえに、反射的に立法に従うことに対して抵抗感を感じることもあると思います。しかしキリストの救いの恵みをすでに受け入れた者にとって、キリスト者にとって、キリストの掟に従うことは、その愛にとどまることにほかなりません。父なる神がキリストを愛されたように、イエス・キリストは私たちを愛されました。イエス様は私たちを愛されたことを、父なる神の愛にとどまっていることであると語っておられます。そして私たちもキリストを掟に従うことで、私たちの主イエス・キリストのその豊かな愛にとどまるよう命じておられます。 ならばキリストの掟とは何でしょうか。15章12節です。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。父なる神がイエス・キリストを愛されたように、キリストも私たちを愛され、そしてイエス・キリストが私たちを愛されたように、私たちも互いに愛し合うこと、神様の愛がイエス・キリストに伝われ、イエス・キリストの愛が信者である私たちに与えられ、そしてその愛が今は私たちを通して互いに、また隣人に表されるのです。それが父なる神イエス・キリストのその存在につながっている証拠であり、印であり、また現象であります。神様の愛、イエス・キリストの愛にとどまること、キリストの愛につながっていること、それより私たちの人生において幸いなことがあるでしょうか。私たちがですから互いに愛し合うことは何か義務や責任、もしくは神様に愛され救われるための功績ではありません。神様の愛と恵みを喜ぶことであります。キリストの私たちに示された愛の中に生きる生き方そのものであります。11節でイエス・キリストはこう話されました。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。イエス・キリストは私たちを愛されたことが父なる神にとどまることであり、またご自身の喜びであると語られます。イエス様が私たちを愛されることは、イエス様にとって人類を救いための使命やメシアとしての責任である以前に、イエス様の心からの喜びでありました。そしてキリストの愛に倣ってお互いに愛し合うことは、私たちにとっても義務や責任、使命ではなく、その喜びに預かることであります。掟を守ること、兄弟姉妹を愛することは、キリスト者の一番の喜びであり、キリストからいただいた命、その愛につながることであるのです。キリストの掟は、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、愛し合いなさいであります。これを聞くとですね、私たちはまた喜びより恐れを抱くかもしれません。私たちのために十字架にかけられ死なれたイエス・キリストの愛に倣うためには、私たちも今すぐ兄弟姉妹のために命を捧げ、犠牲の愛を示さなければならないという負担を持つかもしれません。しかしキリストの愛は十字架だけではありません。イエス様は私たちと同じ人となられ、私たちのところに来てくださいました。ですから私たちが兄弟姉妹のために一緒に行ってあげること、それもキリストの愛です。また主イエスは人々の生活しているところに自ら足を運ばれました。一緒に食事をし交わりました。人々の話を聞いてくださり、 また悩みと願いに耳を傾けられました。そして人々に手を差し伸べ、祈られ、祝福され、癒され、慰められました。ですから私たちの間でお互いのためにお互いの心に耳を傾け、それに応えようとすることもイエス・キリストの愛の技であります。イエス・キリストは特に誰も関心を持つことのなかった、むしろその社会から阻害され排除されていた弱く小さい人々、罪人と言われている人々に訪れました。道から先に話をかけられました。最も高いところで全ての被造物から崇められ見上げられるべきお方が身を低くし、この世で一番小さい者たちのところへ来てくださいました。寄り添ってくださいました。それも私たちが従うべきキリストの愛の技であります。キリストが私たちを愛されたようにお互いに愛し合うこと、それは私たちの人生、私一人一人の人生に訪れてくださったイエス様のように、隣にいる兄弟姉妹に近寄ることから始まるのです。何か大きな助けと癒し慰めではなくても、互いに寄り添うことも愛の技であります。今はコロナ禍で難しいかもしれませんが、一緒に食事をしながら話し合うこともキリストの掟を守ることであります。どんな素晴らしい励ましと慰め、愛と犠牲も一緒にいること、話しかけること、相手の話、気持ちを探ることから始まるのです。イエス様の愛を覚えて私たちが互いに愛し合うこと、それは私たちの誠の命であり主であられるイエス様のうちにとどまることであります。イエス様の愛にとどまること、それこそが私たちの共同体を、この教会を一つの体として、兄弟姉妹として結びつける絆であるのです。使徒パウロはそのイエス・キリストと教会の結合をこう説明しました。コリントの信徒への手紙12章26節27節では、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。私たちの頭なるイエス・キリストにつながっているでしょうか。そして体として私たちが共にお互いに愛し合いつながっているでしょうか。兄弟姉妹の悩みと喜びを共に分かち合っているでしょうか。もちろん人との距離が近くなればなるほど、交わりが深くなればなるほど、葛藤も争いも互いに傷つけ合うことも増えます。問題も起こります。特に心の弱く信仰がまだ成熟していない人を愛しようとすることは疲れることであります。これらの葛藤を避けるためには、互いにある程度の距離を保ち、迷惑かけないくらいの薄い関係を持った方がいいでしょう。礼拝だけ捧げて何もせず自分の家に帰ったら 一番平和で何の問題も起こりません。しかし互いに寄り添わない共同体にイエス・キリストの愛が現れるのでしょうか。何の関わりもない人同士でキリストの愛をもって許し合う技が起きるでしょうか。互いに苦しみと悩みを知らない教会にキリストの犠牲と十字架の愛が必要でしょうか。目に見える兄弟姉妹にもつながっていない教会にキリストにつながっている喜び、キリストの愛に預かる喜びが満ちあふれることができるでしょうか。イエス様もこの世に来られ人々を愛されたとき、いいことばかりだったのではありません。むしろキリストを悩ませることが多くありました。ご自分の弟子たちの愚かさと傲慢に怒られたこともありました。苦しみ悲しんでいる人を見て共にイエス・キリストの心も悲しみました。大祭司たちやファリサイアの人々などの教会の指導者たちに憎まれ試され迫害されました。何よりもご自分が愛して愛した人々から裏切られ見捨てられ嘲笑われ十字架につけられました。しかし私たちの主イエス・キリストは最後まで人々を愛されました。また許されました。神様に逆らい続け愚かで罪人であった私たちのために十字架の上で苦しめられながらも父なる神にお許しを祈り求めたのであります。私があなた方を愛したようにというキリストの愛にはですから葛藤や問題、傷が伴います。しかしその試練と葛藤、問題と争いにもかかわらずイエス様は私たちを愛されたことをご自分の喜びと語ります。イエス・キリストの一番の喜びはこの弱く罪深い私たちを愛する喜びであります。私たちを救う喜びであります。私たちとつながる喜びであります。そしてキリストと一つになっている私たちにもその愛の喜びが満ちあふれるようにあなた方も互いに愛し合いなさいと命じられるのです。私は今2ヶ月近く本当に久々珍しく一人暮らしをしています。韓国で妻と子供たちと一緒にいた時にはもう私はその時他の仕事とかなかったので子供たちと一緒にずっと家にいます。一緒に遊んであげたりお風呂させたり何か教えたりまた妻の買い物に付き合ったりしながら自分のための時間はほとんどありませんでした。説教を準備する時間すらなくて家族みんなが寝てから深夜になってやっと準備することができていました。ですから、まあ、内心私はできるだけ早く私だけ日本に帰りたいと願っていました。ただ教会の働きと奉仕のためだったためだけではありませんでした。結婚してからずっと一人の時間がなかったので久々の一人の時間を楽しみたいなと思う気持ちがありました。しかし9月に戻ってからほぼ2ヶ月が経っている今とても家族と一緒に過ごしたいと願っています。ただ 家事がめんどくさいからとか寂しいからとかではありません。妻と子供たちを愛するから彼らと関わりたいのであります。もちろん家族が揃ったらまた忙しくなり、手のかかることも子供たちに怒ることも妻に怒られることも多くなるでしょう。一人にいた時のような余裕も静けさもなくなり、教会での奉仕や働きを準備することも今より大変になると思います。しかし愛の関係の中での喜びは、一人で過ごす、一人で楽しむ趣味や余裕、自由に取り替えられることのできないことであります。家族を愛するからこそ、手間がかかっても忙しくなって喧嘩もしたり問題も起こったりしても、一緒にいたい、話し合いたい、助け合いたいと願うのです。ですから愛すること、愛し合う兄弟姉妹がいること、自分を犠牲して愛する隣人がいるということは決して重荷ではありません。キリストの愛に預かった信者の特権であり、極まりのない喜びであり、神様からの祝福であります。今日の御言葉でイエス様は私たちをそのご自分の愛の真ん中へ招いておられます。永遠の命の源、まことの平和と喜びであられるキリストご自身との交わりに、私たち全部を導いておられます。ご自身の絶えなる喜びを、この世の人々は理解できないその愛の喜びを教えようとされます。それは主イエスキリストが私たちに示された愛の中で私たちが生きることであります。キリストの愛の掟を守ることであります。互いに愛し合うことであります。愛する信仰教会の兄弟姉妹の皆さん、互いに愛することが怖いでしょうか、面倒でしょうか。兄弟姉妹のために自分の時間を割って、エネルギーを割って、交わり、話し合い、励まし合うこと、慰め合うこと、祈り合うこと、時には共に悲しみ共に喜ぶことが難しいでしょうか。しかし愛することを恐れるのは当たり前のことです。私たちは誰もが弱さを持っており、誰にも見せたくない恥ずかしさを持っていて、賭けも多く人々に傷ついた経験も多々あると思います。ですから怖いのです。私たちにはイエス様が私たちを愛されたように人を愛する力なんてそもそも持っていません。しかし私たちをキリストの体の一部として召してくださったのはキリストご自身であります。私たちが願ってこのように集まっているのではありません。キリストが私たちをご自分につながった枝として招いてくださいました。そしてその枝に過ぎない私たちに命じられます。私があなた方を愛したように互いに愛しなさい。そもそもその能力もない、キリストから離れては何もできない枝にこのような掟を命令されるのです。それは私たちの力、私たちの愛で互いに愛するのではなく、キリストが私たちのうちにおられ、お互いに愛し合う力を与えてくださるとの約束でもあります。私たちではなく、キリストが 私たちの愛の源、力となってくださいます。必ず主は私たちを助けてくださいます。愛し合う力を、勇気を与えてくださり、その恐れを消してくださいます。今日の御言葉の後に続く16節と17節でイエス・キリストはこう教えられています。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは、何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。今私たちがこの瞬間、この信仰教会の会堂という場所に集われ、共に礼拝を捧げていることは、また共に兄弟姉妹と呼び合っていることは、私たちの選択、意思によるものではありません。イエス・キリストが私たちを一人一人を選ばれ、信仰教会の兄弟姉妹として結んでくださったのであります。互いに愛し合う兄弟姉妹として、またキリストにつながり、その愛を分かち合う体の一部として招いてくださったのであります。ですから、私たちを通して豊かな実を結ばせてくださるのもイエス様であります。私たちはただその掟に従うだけであります。自分たちの力に頼るのではなく、私たちを救ってくださり、私たちを助けてくださるキリストの愛に対する信仰を持って、大胆に愛することを選択すること、それこそが私たちの信仰の表れであるのです。私たちがキリストの愛をもって互いに愛し合うことは、最終的にはキリストを愛することであります。私たちが互いにつながっていることが、キリストにつながっていることであります。私たちがキリストの愛に頼って、それによって一つの体になったことを信じることが、またその一つの体としてお互いにつながっていることが、キリストの結合の印であり、その実りであります。キリストの愛の掟に従うとき、信仰を持ってお互いに一歩歩み寄るとき、主は私たちにキリストと一つのなった喜び、そしてその愛にとどまる祝福で満たしてくださいます。そして私たちの教会を通して、私たち一人一人の人生を通して、神様の時にかなった時、豊かな実を結んでくださいます。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、キリストの愛で私たちを今この場に導いてくださってありがとうございます。私たちは最初から神様の愛から離れ、それを拒み、自分を愛し、自分の思いのまま生きようとしていた罪人でありました。しかし主は私たちに神様の愛を教えてくださり、その愛の中に生きる喜びを教えてくださいました。それこそが私たちの命であり、私たちの存在であることをイエス・キリストを通して 教えてくださいました。ありがとうございます。もはや私たちは虚しいことに、虚しい自分自身のために、虚しいこの世の幸のために生きるのではなく、神様の愛に生きるものと、そうなりたいと告白いたします。どうか主よ、私たちの信仰教会に聖霊の力、イエスキリストの愛、父の恵みを与えてください。豊かに注いでください。互いに愛し合う勇気と力を与えてください。心にある弱さと恥と罪を主の御前に告白し、また互いにそれを励まし合い、慰め合うことができる一つの体としてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。